カトリック福岡教区法2026年8月1日発行第810号。声の奉仕会マリア文庫制作。録音図書判例。お名前は一般的な読みとさせていただいておりますので、ご了承ください。 QR コードについては原則としてQR コードがあることのみお伝えしています。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法1面。ヨゼフ・アベイヤ司教認可。発行所、福岡司教区本部。福岡市中央区上水通り 6-28。発行人、カトリック福岡司教区。編集人、浦川努。電話、092-522-4059。ファックス、092-523-2152。振り替え口座、01760-6-20729。カトリック福岡司教区。定価、一部70円。2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。8、9月の意向。教皇の意向のために祈りましょう。教皇の意向。8月、都会での福音宣教。9月、水資源への配慮。日本の教会。8月、世界の平和。9月、難民移住移動者。9月号は休刊です。2020年に広島にて、ヨゼフ・アベイヤ司教。福岡教区長。写真。共に生きる世界を求めて。絵、コ・ミノ・セレソ神父。写真の説明。人と人が握手している絵です。中央に握手が大きく描かれており、背景にも互いに手を差し出し合っているような人影があります。写真終わり。毎年8月6日、日本の司教たちが広島に集まり、平和を祈り、戦争のない世界と核兵器廃絶の実現のために働く決意を新たにします。原爆の75周年の2020年に、広島で記した思いを皆さんと分かち合いたいと思います。戦争の愚かさと平和の尊さに対する確信を深めるきっかけになれば幸いです。2020年8月6日、その朝、宿舎から私は街の一部を眺めています。75年前のこの朝、多くの人々が激化する戦争の苦しみを感じながら、戦争の最前線で戦う家族の誰かのことを案じていたでしょう。多くの家族は朝食を共にし、新たな一日を始め、再び平和な日々が訪れることを待ち望んでいたに違いありません。午前8時15分、恐ろしい爆発が多くの人々の命を奪い、人類の歴史に消えることのない傷跡を残しました。科学はそれまで知られていなかった破壊力を持つ兵器を生み出したのです。戦争の不条理は想像できない極限に達しました。あらゆるものが戦争という破壊的な論理に従属させられ、人間の尊厳と生命の尊さが見失われてしまいました。 窓から広島の街を眺めながら、1945年8月6日に何が起こったのかを想像しました。爆発と放射線で即死を免れた人々は、破壊された街をさまよい、避難場所や治療を受けられる場所を探していた。放射線は耐え難い火傷を引き起こし、原爆の衝撃ですでに傷ついていた人々の内臓も破壊し、多くの人々が命を落とした。戦争では年齢、思想、国籍、宗教など区別はありません。最終的に皆が同じ被害者となるのです。なぜなら、戦争が生み出すのは死と荒廃だけだからです。今日、私たちは深い悲しみと反省の念を持って、この出来事を思い起こさなければならないでしょう。私たちの祈りは、このような事態が二度と繰り返されないことを願います。そして同時に私たちの祈りは戦争に疲れてしまった人類の歩みを導く唯一の目標が平和、すべての人々の命の尊厳、そして被造物への配慮となるようたゆまぬ努力を続ける決意を表しています。1981年に広島を訪れた聖ヨハネ・パウロ2世教皇や、2019年のフランシスコ教皇の訪問の言葉を思い出します。これらの言葉を深く考えながら、午前8時15分、私たちは広島平和記念公園をはじめ、日本各地に集まった人々と共に、1分間の黙祷を捧げました。その沈黙の中で、広島で亡くなった人々、そして現代においてもあらゆる戦争で命を落としている人々の叫びが強く響き渡っていました。8時20分からミサを捧げました。聖体祭儀は私たちの心に希望をもたらしました。愛は憎しみよりも強く、命は死よりも強い。私たちはこのことを信じ、希望を失うことなく、正義と平和のために働き続けるように呼ばれています。無視することのできない主の呼びかけです。ヨゼフ・アベイヤ。福岡教区主催、平和を祈る集い。8月11日、火曜祝日。カテドラル大明町教会。午前の部、10時から12時、展示企画。午後の部、13時から16時、講演会。テーマ、教会と平和。憲法と平和60年。80年、そして100年。講話、南野茂氏、九州大学法学部教授、西陣教会信徒。平和祈願インターナショナルミサ、主祀式、ヨゼフ・アベイヤ司教。ライブ配信あり、詳細は上記 QR コードから、QR コードがあります。福岡教区創立100周年、3年目の歩みミサ。広がる恵みの時。教区100周年ロゴマークがあります。温められた大気は上昇気流を生む。もしかすると、信徒の熱い思いが、遥か洋上の高気圧を呼び寄せてしまったのかもしれない。梅雨明けの最初の主日である7月12日、久留米は記録的な猛暑となった。その日、ヨゼフ・アベイヤ司教、青木悟神父、 久留米教会、ジュセッペ・ピアッチーニ神父、聖マリア病院チャプレンによる福岡教区創立100周年3年目の歩みミサには、それぞれにイメージカラーのシャツやバッジをまとった300人を超える信徒が朝10時からの司教師式ミサを目指して久留米教会に集まった。ミサの1時間ほど前からはロザリオの祈りが捧げられ、アベマリアの祈りの中、座る場所を探して立ち尽くす子供連れの夫婦を案内係の腕章をつけた担当の方々が手際よく導いていた。本来の意図とは違っているのだろうが、一部の信徒にとっては久留米教会へ出向いていくものとなり、久留米教会にとっては迎える教会となったのではないだろうか。駅から歩いてきたという到着して間もない司教は、祭壇へまっすぐ向かう新郎に敷き詰められた赤いカーペットの入り口付近に立ち、膝元で無邪気に遊ぶ幼い子供を気遣いながら、異なる国の言葉が飛び交う聖堂の景色を目にして、独り言のようにこう口にした。これが福岡教区、いえ、日本の教会の未来の姿です。説教の冒頭、司教は日本語と英語による次のような短い挨拶を述べた。今日はすべての福岡教区の教会で同じ説教が話されます。それは私自身の福岡教区の皆さんへの100周年の準備の3年目の始めに向けたメッセージです。さらに、100周年の祝いの準備期間は恵みの時です、と続け、この恵みを開かれた心で受け止め、それに具体的に応えなければならない、と呼びかけた。ミサは、アベイヤ司教の主の皆がいつも称えられますように、という荘厳な祝福で幕を閉じた。久留米教会の皆様には、準備並びに当日の心のこもったサポートに、この場をお借りして感謝をお伝えしたい。お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。写真。アベイヤ司教による荘厳な祝福。写真の説明。久留米教会の祭壇に立ち、会衆に祝福を与えるアベイヤ司教。写真終わり。福岡教区創立100周年に向けて、活動出来事掲示板。シノドス的な教会の歩みを推し進めましょう。2027年7月16日、教区創立記念日まで、あと349日。2026年7月から2027年7月、テーマ、出向いていく教会となる。教区創立100周年記念、教区法紙面投稿募集。文章は400字程度を目安に募集しています。短い一言メッセージや写真、イラスト、ちょっとした思い出話、100字から200字程度でも大歓迎。第2回募集期間、9月30日水曜まで。テーマ、1、私の信仰生活ストーリー。2、私の誇りの仕事、奉仕。3、100年の中の10年の私。4、教区や教会の名物〇〇。応募先、E メール、cdf-kouhou@nifty.com。 郵送、福岡市中央区上水通り 6-28 司教館 広報部。時の話題。信仰の種が芽吹く時を願って。キラキラと光る海の上をザバーンと波を切り分けながら進む海上タクシー。潮の香りと水しぶきを受けながら、私は初めて五島列島の福江島を離れました。小学生の頃、夏の教会キャンプでのことです。15分ほどで着いた五島列島の久賀島では、シスター方が布団を用意してくださり、信者の皆さんがバーベキューでもてなしてくださいました。また、潜伏キリシタンが投獄された牢屋の鎖骨にも連れて行ってくださり、幼いながらに信仰を守り抜いた先人たちの思いに触れたことを覚えています。この忘れられない体験を企画してくださった歴代の神父様方には、今も感謝の気持ちでいっぱいです。毎週教会へ行くのが嫌だった時期もありましたが、同じ信仰を持つ友達と過ごした時間は、今も大切な思い出です。現在は3人の子供の母となり、教会学校のリーダーも務めています。我が子がミサに行きたがらない姿を見ると、かつての自分と重なり、無理強いはできなくなっています。また、日曜日の仕事や塾、部活の大会などでミサに来られないご家庭も多く、それぞれの環境の中で信仰について悩みながら歩んでおられることを感じています。いつも神様は私たち一人一人のそばにいてくださいます。子供たちも神様と出会う体験を通して、いつか信仰の種が芽吹くことを願っています。平和の道具として歩めることに感謝しながら、神様からの呼びかけにいつでもはいとお答えできるよう、これからも家族と共に信仰の道を歩んでいきたいと思います。大名町教会、豊島幸恵。道草。日本で人気のある日を調べてみた。圧倒的に1位を占めるのは元日である。なるほど、と、これは納得がいく。2位以下は調査元によって順位が入れ替わるようだが、ベスト10にクリスマスやバレンタインデー、それにハロウィンが登場してくるものの、残念ながらイースターは出てこない。一方、世界ではどうかというと、イースターは10位以内に入ってくる。なぜ日本ではイースターが定着しないのだろうか。一番の理由は、移動祝祭日であるからだという。イースターは春分の日を過ぎた最初の満月の次の日曜日ということになっていて、クリスマスやバレンタインデーのように何月の何日というわけにはいかない。これでは毎年決まった日へ向けての企画を立てづらいということらしい。次の理由は、日本の年度末から新年度との時期が重なっているからということのようだ。何かと忙しい上に、律儀に花見を欠かすこともできず、イベント満載で余裕がないのかもしれない。もちろん、日本ではキリスト教的な考えが理解されにくいということもあるようだが、クリスマスやバレンタインデーの意味を知っている日本人がどれほどいるのかを考えると、理由としては希薄のような気がする。要は盛り上げ方なのだろう。世の中が盛り上がれば自然と人気は出てくるものなのかもしれない。さて、福岡教区はといえば、創立100周年を盛り上げている真っ最中だ。当たり前の話だが、創立から来年の7月16日を迎えるまで100年待ったのである。この最初で最後のチャンスを逃すわけにはいかない。T 2面。2025年度 福岡教区本部会計報告。2025年度の教区決算報告をいたします。経常収入は宗教活動収入1億4725万6千円、資産運用収入4億1288万円、繰入れ金収入1525万9千円、合計5億7539万5千円となりました。宗教活動収入の中には、小教区に負担いただいている小教区負担金7562万7千円、進学校援助金2238万7千円、合計9801万5千円などが含まれています。経常支出は宗教活動費3億1475万6千円、資産運用支出1666万6千円、繰入れ金支出295万円、合計3億3437万2千円です。宗教活動費3億1475万6千円の主な内訳は、宗教活動費1893万2千円、助成金支出9453万3千円、その他の宗教活動費1088万5千円、指定献金支出238万1千円、管理運営費3049万円、教区内納付金支出2353万円、人件費1億3400万5千円です。結果、経常収支差額は2億4102万3千円の収入超過となりました。過去5年間の経常収支をグラフに掲示していますのでご参照ください。前年度、教区財政支援預け金は7つの小教区、1つの墓地会計から6750万円の協力をいただき、結果、残高ベースでは42の小教区と3つの墓地会計から9億4017万2千円、うち運用額は9億3083万1千円、年間受取利息は4376万7千円を計上することができました。お互いに支え合う資金として、引き続き追加のご検討をお願いいたします。今後は、教会の建て替え、耐震化、LED 化など、小教区ニーズは多くのものがあります。教区としても、小教区の希望にできるだけ添える体制を検討しながら、一緒に歩んでいきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。教区会計担当者、青木悟神父、久留米教会。詳細は、下記よりご覧ください。福岡教区本部会計、2025年度会計報告の詳しい表を表す QR コードがあります。過去5年間の経常収支比較。棒グラフと表。過去5年間の経常収支を比較した棒グラフと、その下にそれぞれの収支を表した表があります。棒グラフ。棒グラフの説明。棒グラフの縦軸は、下から順に0、100、200から700まで100万円単位で区切られ、横軸は2021年から2025年とあり、年度ごとに経常収入、経常支出、経常収支差額がそれぞれ棒グラフで表されています。経常収入は2021年の 1億4010万円だったのが、2025年度には5億7540万円と、約4倍に増加。グラフで見ても、ほぼ直線的に右肩上がりに伸びています。経常支出は2021年が1億1930万円から、2025年は3億3440万円と、こちらも増加していますが、収入ほど急激ではありません。経常支出差額は、2021年度は2080万円から、2025年度は2億4100万円と、こちらも黒字額が順調に伸びているのがわかります。いずれの年度も収入が支出を上回り、年度が進むほどその差が広がっています。表。表の説明。表は横に2021年度から2025年度まで各年度に分かれており、縦にそれぞれの年度の経常収入、経常支出、経常収支差額が表記されています。順に音訳いたします。2021年度、経常収入、1億4010万円。経常支出、1億1930万円。経常収支差額、2080万円。2022年度、経常収入、2億1040万円。経常支出、1億2710万円。経常収支差額、8330万円。2023年度、経常収入、3億3230万円。経常支出、2億1240万円。経常収支差額、1億1990万円。2024年度、経常収入、4億5660万円。経常支出、2億7420万円。経常収支差額、1億8240万円。2025年度、経常収入、5億7540万円。経常支出、3億3440万円。経常収支差額、2億4100万円。過去5年間の経常収支比較、棒グラフと表終わり。福岡教区2025年度本部会計報告。表。表の説明。収入の部と支出の部に分かれており、科目ごとに決算額と説明が表記されています。順に音訳いたします。本部収支計算書、収入の部。宗教活動収入、2025年度決算、1億4725万6千円。内訳、信徒通常献金収入、3万1000円、クリスマス献金。援助金収入、2238万7千円、進学校援助金。寄付金収入、3763万6千円、一般寄付金、指定寄付金、司祭寄付金。特別献金、指定献金、34万円、広報活動援助金、その他特別献金、指定献金、63万8千円、臨時指定献金、分担金収入、8622万4千円、小教区分担金、幼稚園分担金、小教区租税分担金。内訳終わり。資産運用収入、 4億1288万円。運用利息収入、雑収入、資産利用料収入。繰入金収入、1525万9千円。本部会計繰入金、小教区会計繰入金、幼稚園会計繰入金。経常収入合計、5億7539万5千円。本部収支決算書、支出の部。宗教活動費、2025年度決算。3億1475万6千円。内訳、宗教活動費、1893万2千円。祭儀行事費、司祭研修費、委員会活動費、選挙広報費、教育養成費、図書資料費、会議費、寄付金。助成金支出、9453万3千円。小教区助成金、幼稚園助成金。その他の宗教活動費、1088万5千円。中央協議会納付金支出、大神学院分担金。指定献金支出、238万1千円。指定献金。管理運営費、3049万円。消耗品費、通信費、水道光熱費、営善費、賃貸料、報酬委託手数料、租税効果、損害保険料等。教区内納付金支出、2353万円。その他分担金。人件費、1億3400万5千円。司祭、職員、法定福利費。内訳終わり。資産運用支出、1666万6千円。雑損。繰入金支出、295万円。小教区会計繰入金支出。経常支出合計、3億3437万2千円。経常収支差額、2億4102万3千円。福岡教区2025年度本部会計報告、表終わり。福岡教区創立100周年に向けて、2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。教区法では、各小教区や団体、司祭、修道者、信徒が100周年に向け取り組んでいること、100周年への思いなどを募集中、こちらで紹介していきます。創立100周年の情報は、雨季 QR コードからご覧になれます。福岡教区創立100周年のロゴマークと QR コードがあります。あの頃の教会風景、シーグの活動。シーグ、CYG、カトリックヤングガール、以下シーグは、1968年頃、ベルトラム神父様のもと、北九州で発足しました。福音の御言葉を伝える子供の新都市図書として、小学3年生から6年生までの女子児童が集まり、楽しい活動を通して信仰を育むグループでした。当時は、飯塚、黒崎、小倉、天神町、戸端、八王子、門司、水巻、湯川、若松などの各教会で活動が行われました。初期には海水浴を中心とした集まりに約100人の子どもたちが参加し、保護者の方々が食事を準備するなど、多くの協力によって支えられていました。その後はキャンプや登山、 川遊び、キャンプファイヤーなど活動の幅を広げ、3泊4日の夏の集いも行われました。シーグのクリスマス会では、恵みの広場、チャリティーバザーが大きな特徴でした。各教会の会員が手作りした品物を販売し、その収益は恵まれない子どもたちのために届けられました。対抗説には支援先の国について学び、御言葉の祭儀やタブロー、聖劇を通してクリスマスを祝いました。また3月には巣立ち遠足として修道院などを訪問し、6年生を送り出しました。シーグの活動は担当してくださったベルトラン神父様、ラバルタ神父様、ベリオン神父様、平田隆神父様、牧山三好神父様、森山新造司教様、中村明神父様など、当時北九州地区の各教会ほか、多くの神父様方、シスター方、各教会のシーグのリーダー、保護者の皆様の支えによって続けられました。子供たちにとって、教会を超えた友との出会い、楽しいひとときでした。時代の変化に伴い、2009年頃に活動は終了しましたが、多くの人を導いてくださった神様への感謝の思いは今も変わりません。神に感謝いたします。若松教会、キラ・キヌヨ。写真、ベリオン神父帰国の時にリーダーたちと。写真の説明、ベリオン神父様を囲んで11人のシーグのリーダーたちの集合写真です。写真終わり。第8回福岡教区宣教師牧評議会開催、出向いていく教会を目指して。第8回福岡教区宣教師牧評議会が6月28日大名町教会で開催された。冒頭、任期満了に伴う改選により新たに選出された評議員に安倍谷司教は任命書を授与した。そしてマルコ福音書16章13から19節を朗読し、御言葉の分かち合いを行った。報告事項で共有された各地区や教区委員会の動きは以下の通り。現在、教区の運営資金の5割が教区預かり金の運用益で賄われており、引き続き資金予託への協力が呼びかけられた。未来に開かれた教会となるを目指す中、外国籍信徒への私牧、洗礼や入門講座などの充実や青年会活動が報告された。田川教会では、信徒総会資料をベトナム語でも作成、他教会も検討中だ。教区の命、平和、人権委員会からは、難民、技能実習生支援の継続、2029年の歌唱連全国大会に向けた準備委員選出が依頼された。2027年7月4日開催の教区創立100周年記念ミサに向け、実行委員長に寺浜良治神父、吉塚南粕谷教会が就任、青年を中心に障害者や高齢者も楽しむミサにすると抱負を語った。4000人収容の会場を満たす声掛けや、記念誌作成への協力が求められた。広報委員会はウェブ上での小教区紹介動画を準備中だ。また昨年10月設置の福岡カリタスが本格始動し、運営支援のための年1回の募金実施、初年度は7月4日から26日が了承された。カリタスジャパンの愛の献金とは別のもので、双方への協力が求められる。 8月29日土曜には能登半島地震の支援報告会を開く。平和循環企画平和を祈る集いでは、南野茂九州大学教授による講演会や正義と平和に関する絵画文芸作品の募集が案内された。司教は日本カトリック平和循環は日本の教会の宝としてオンライン参加も促した。後半は100周年3年目の年間テーマ出向いていく教会となるに基づき5グループで分かち合いを実施、高齢者の送迎や笑顔での居場所づくりなど多様な意見が出た。最後に司教は教区、地区、小教区がつながり自分たちのことを皆で話し合うことが大切と呼びかけた。福岡教区の殉教祭、アダム荒川殉教祭、殉教者の心に思いを馳せて。6月21日午後2時からカトリック本土教会で福社アダム荒川の殉教記念ミサが捧げられた。130人余りの出席であった。教皇レオ14世はサグラダファミリアのイエスの塔の完成を祝うミサでこう説教なさっている。私たちはイエスを信じながら戦争を助長することはできない。苦しむ人、泣いている人、悲惨さから逃れようとする人を見捨てることはできないと。だが世界は絶え間なく戦争を続け、うめきと嘆きが地を覆っている。それが現実である。だからこそ私たちは自問しなければならない。教皇のお言葉を無意に貶め、大国の指導者たちに迎合してはいないか。アダム荒川のように神に背けとおっしゃるのか、自分の神を辱めようと申されるのか、天下の将軍のご命令であろうと、それだけはご勘弁なされたいと断言できるだろうかと。殉教記念ミサは教習でもなければイベントでもない。マンネリを打破し、新たな信仰を呼び戻すために神様が与えてくださった恵みと感謝と祝福の時間である。アダム荒川殉教記念ミサおめでとう、来れてよかった、家族的で素敵な教会でした、感動もんのミサでした、初めて参加しました、素晴らしいミサでした、殉教者の心を持ち帰ります、などなど、出席者皆様の声が確かに真実を語っている。祈りと賛美と献金と労働力をお捧げくださった皆様、ありがとうございました。牧山三好神父様、フェルチョ・ブランビ・ラスカ神父様、ありがとうございました。本土教会、崎本めぐみ。写真、教会の玄関まで人が溢れたミサ。写真の説明、信者で溢れる本土教会聖堂内の様子を聖堂後方から撮った写真。写真終わり。
三面、筑後地区宣教士牧評議会主催信徒研修会、派遣された私たちの使命。7月12日に筑後地区信徒研修会が久留米教会で行われ、安倍屋司教様が教区創立100周年の準備3年目にあたり、出向いていく教会となるをテーマに講演された。100人を超す参加者が司教様の講話を伺い、人を教会に誘った経験などについて数人のグループごとに分かち合った。おのおの様々な背景で福音に触れて受洗し、 周囲へその恵みを伝えることに苦戦しながらも、努力し続けていることがよくわかった。100周年の歩みのキーワード、感謝、情熱、希望について、特に信仰を持っていてよかったという喜びや情熱の大切さであり、エマオへの道でイエスに出会った弟子たちのように、私たち信者の心が燃えていないと、出向いていても人々に伝わらないと力説された。そしてこれまでの先祖たちの歩みと神の導きへの感謝、さらに将来における神の国の実現への希望を胸に、共に歩み祝いましょうと話された。100周年を迎える準備の最後の年にあたり、出向いていくための力となる御言葉に養われることの大切さと、そのための具体的な機会を設けること、より多くの人々に福音に触れる機会を作るために、生活における私たち自身の証だけではなく、SNS 等の現代の情報発信の活用、最後に様々な活動を通して神が望まれている社会を築くために、善意ある人々との連携の必要性について熱く私たちに語られた。久留米教会、向江栄子。写真、聖堂での分かち合いの様子。写真の説明、いくつもの小さなグループになって、聖堂内の椅子に参加者の方が座っています。安倍屋司教様が中央通路に立たれて、参加者の方々が熱心に話し合われている様子を見ておられます。写真終わり。福岡地区青年会、初木曜日に出会う神様。現代の人々は急速に変化しているこの時代のスピードに合わせるために日々忙しい生活を送っています。そんな日常の中で自分の社会生活と信仰生活のバランスを取ることは決して簡単なことではありません。福岡地区青年会は若者たちが神様の懐で少しでも休める時間、自分の信仰生活を維持し発展させられる時間を提供するために、大名町教会の小聖堂で毎月第一木曜日の午後7時に聖火練習を始め、午後7時30分にロザリオ、午後8時にミサを行うことにしました。毎月の会合の中で、この日のロザリオとミサの移行を決定し、その移行のために皆で祈ります。ロザリオは5人の宣召者を決め、1人1連ずつ宣召します。意外にもロザリオをやったことがない若者が多かったです。この機会にロザリオの唱え方を知ることができ、その後もロザリオを続ける若者が増えています。ミサの司式は毎回同じ司祭が行うわけではないので、自分の小教区の司祭の説教だけでなく、様々な司祭の多様なスタイルの説教も聞くことができます。ミサの後、お茶を飲みながら、その日の福音の分かち合いと、自分の日常について話し合い、締めくくります。この集まりは若者だけでなく、誰でも参加できます。たとえ月に一度でも、この集まりを通じて、多くの方が忙しい日常の中で、神様と共に、少し休むことができる霊的な時間、自分の信仰を守る時間を過ごせることを願っています。福岡地区青年会担当司祭、 ルカ・ジョン・ソックン神父、箱崎教会。写真、安倍屋司教詩式による初木曜日のミサの様子。写真の説明、祭壇前に安倍屋司教様と司祭が立たれています。小聖堂の椅子に座った参加者の方がお話を聞いています。写真終わり。北九州地区カトリック幼児教育連盟教職員研修会。祈ること、心の呼吸。北九州地区カトリック幼児教育連盟教職員研修会が6月20日にカトリック小倉教会を会場に開催された。この日は朝からの雨であったが、北九州地区内の園から100人余りの教職員が集まった。オリエンテーション後に安倍屋司教の講演があった。テーマは祈ること、心の呼吸で参加者が理解できるように語られた。各園は祈ることから始まり、祈りをもって終わる保育を行っているが、司教は祈りの根本は神への賛美や感謝、許しと願いであり、子供の心が祈りによって豊かになり、神と共に生き、生かされることを実感できるようになる。さらには祈る習慣によって自分の歩く道を支えてくれる力になる、など祈りの大切さを聖書を用いて話された。中ほどで分かち合いがあり、各園での祈りの実態や講話からの学びが語られた。参加者は表面的ではなく、心から祈ることの大切さやすべてを知り、すべてを与えてくださっている神様の存在を改めて感じました。学んだことを保育に生かしていきたいです。と話していた。また、カトリックの園に勤め出して祈りをすることになったが、はじめは戸惑いがあった。講話を聞いて、一人で祈ることや子供たちと祈ることは、心を整えたり、潤してくれる貴重な恵みだと気づきました。と語っていた。昼食後、聖堂でミサが行われた。地区内園のチャプレン司祭2人が共同司式で加わり、荘厳な祈りの場になった。参加者一同、豊かな恵みの一日をくださった神に感謝した。終わって外に出ると、日の光が差し込み、皆の顔を明るく照らしていた。北九州地区カトリック幼児教育連盟代表下町豊重神父、行橋豊津教会。写真、分かち合いで語り合う100人余りの参加者たち。写真の説明、会議室に集まった参加者の方が7、8人ぐらいのグループになっています。机の上に大きな紙を広げ、参加者の方々が話し合いながら、紙に子供たちのことを書いています。写真終わり。出向いていく教会となるために。3、最終回、共同責任の実践。シノドス流の宣教と役割の分担。新約聖書を紐解けば、福音宣教が個人の技ではなく、共同の作業であったことがわかります。パウロの宣教もまた、多くの協力者との連携によって進められました。ルカが記した、使徒たちの宣教、使徒言行録の使徒が複数形であることは、宣教の本質が、 共同体制にあることを示唆しています。パウロは手紙の中で協力者たちを親しみを込めて紹介しています。私の協力者たち、マルコ、アリストタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。フィレモン人への手紙、1章24節。キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく。ローマの信徒への手紙、16章3節。同じ洗礼に基づく共通の尊厳と宣教への共同責任を果たすことこそがシノドス流の実践です。しかし、日本の教会の現状には課題もあります。女性信徒が奉仕の多くを担いながらも、小教区の役員や祭壇奉仕の場では、依然として男性が中心であるという実態は、共同責任の実践の場において再考されるべきでしょう。また、証明の減少とともに深刻なのは、長期にわたり停滞している受洗者数です。この現状に対し、祈りはもちろんのこと、現代社会の実情に応えて活躍できる人材を養成する企画や組織が不可欠です。シノドスの体験を経て、聖職者と信徒の協力関係はより強く認識されるようになりました。聖職者にしかできないことと他の人にも任せられることやそうすべきものをより大胆に識別し実践することが求められます。シノドス流の教会74参照。除会された奉仕者と信徒がそれぞれの役割と責任を適切に分かち合うこと、この大胆な識別と実践こそがこれからの教会を動かす鍵となるのです。教区宣教養成委員会レナト・フィリピーニ神父聖ザベリオ宣教会。福島家族支援活動博多に近社愛から得たもの愛・希望。暑い夏になると福島の子どもたちやご家族と福岡で一緒に過ごした時間を思い出します。2011年3月11日東日本大震災が発生、私たちは報道される地震・津波の映像に目を疑い、直後の福島原発事故や放射性物質の拡散に恐怖を感じました。福岡地区女性の会はすぐ各小教区に呼びかけ、仮設住宅などで開かれていたサロンへタオル、子供服、裁縫道具、着物などを送りました。その後、福島から避難してきた親子の話を聞き、被災地を訪問、被災者・避難者を支援する団体、カリタス南相馬、南相馬子どもの翼、キラキラ星ネットワーク等にお会いし、私たちに何ができるかを話し合い、福島家族支援、博多に近社愛、プロジェクトを始めました。この活動では、福島の家族が放射性物質への不安から少しでも解放され、子どもたちはのびのびと遊び、親御さんにはゆっくりとした時間を過ごしていただくことを目標に掲げ、ご家族の要望を伺いながら、福岡教区の各小教区や青年たちに協力をお願いしました。そして、司教や司祭をはじめ、多くのボランティアの皆さんに支えられ、年代や地域、 教区の枠を超えたつながりの中で、福島の親子を6回迎えることができました。最初、馴染めなかった子どもたちや親御さんも、ボランティアの皆さんの笑顔に、そして青年たちのあふれる愛情に迎えられ、手作りの食事、バーベキューや流しそうめんなど、花火、海水浴などを楽しみ、笑顔あふれる3泊4日を過ごしていただきました。しかし2020年、コロナ禍により活動を休止せざるを得なくなりました。2025年10月にカリタス南相馬を訪ねると、復興は進む一方、今なお放射性物質の影響が残る地域もあり、息の長い支援の必要性を改めて実感しました。この度、福島家族支援実行委員会、博多に近社愛を一区切りとすることにしました。しかし、子どもたちや家族の笑顔は私たちの宝物であり、希望の明かりです。皆様からいただいた愛を忘れず、希望を持って笑顔のある社会を目指し、小さな歩みを続けたいと思います。福島家族支援実行委員会一同、写真、子どもたち、そして司祭たちにも大人気だった糸島の海で、写真の説明、海水浴をした海で多くの参加者が並んで立っています。浮き輪に体を入れたり、持ったり、両手を上げたりして楽しんでいます。写真終わり。訃報、バレリオ・アンザネッロ神父、聖ザベリオ宣教会、7月11日起点、享年93、1932年12月31日、イタリア・トレビーゾ生まれ、1945年ザベリオ会に入会、1950年に初聖願、1954年修正聖願を経て、1958年3月22日、イタリア・ピアツェンザにて司祭除会。除会直後、日本へ派遣され、1984年まで関西や宮崎にて奉仕に従事された。1984年から1989年、イタリアに帰国し、母院の院長などを務めた後、再び来日、関西、そして福岡教区では、2011年から2016年島崎教会、2016年から2018年玉名荒尾教会で私牧協力、2018年から2019年は菊池山賀教会で主任司祭として働かれ、近年は泉佐野において私牧の奉仕に協力しておられた。写真、写真の説明、バレリオ・アンザネッロ神父様の顔写真があります。写真終わり。4面、年間目標、出向いていく教会となる。案内版、会合と催し。司教日程にあたるものは、最後に司教と読み込んでいます。8月の暦、2日日曜、年間第18主日、美濃島私牧センター、スペイン語ミサ司式、司教、大名町教会、英語ミサ司式、司教、5日水曜、SH 委員会、広島教区平和祈願祭、 6日まで、広島、司教。6日木曜、主の変容。日本カトリック平和循環、15日まで。7日金曜、福岡教区カトリック学校連盟研修会、司教。9日日曜、年間第19手術、上水通り教会、私牧訪問、司教。11日火曜、福岡教区主催、平和を祈る集い、大名町教会、司教。15日土曜、聖母の飛翔展。16日日曜、年間第20手術、茶山教会、私牧訪問、司教。18日火曜、佐賀地区幼児教育連盟研修会、司教。19日水曜、宗教法人幼稚園研修会、大名町教会、司教。21日金曜、学校法人福岡カトリック学園教諭研修会、司教。22日土曜、天の原稿聖母マリア、福岡地区カトリック女性の会、聖モニカ祭、大名町教会、司教。23日日曜、年間第21手術、大名町教会、私牧訪問、司教。25日火曜、明治学園講話、司教。30日日曜、年間第22手術、老子教会、私牧訪問、司教。9月の暦、1日火曜、すべての命を守るための月間、10月4日まで、教区顧問会、司教。4日金曜、日本カトリック児童施設協会全国会議、北九州、司教。6日日曜、年間第23手術、秘蔵物を大切にする世界祈願日、吉塚箱崎教会私牧訪問、司教。教区創立100周年委員会、司教。8日火曜、聖母マリアの誕生。13日日曜、年間第24手術、笹岡教会私牧訪問、司教。14日月曜、十字架称賛。15日火曜、教区全司祭集会、司教。20日日曜、年間第25手術、祖父母と高齢者のための世界祈願日、小郡私牧センター私牧訪問、司教。21日月曜、高槻シスターの修正請願式、大阪、司教。27日日曜、年間第26手術、世界難民移住移動者の日、献金、司教。不動山殉教者記念ミサ、佐賀教会、司教。30日水曜、司教協議会総会、10月1日まで、東京、司教。10月4日日曜、年間第27手術、二日市教会、創立75周年記念感謝のミサ、司教。和田墓地開放日、ミサと納骨式はありません。開放日、8月13日木曜から15日土曜、10時から15時。問い合わせ先、電話 080-2771-6554、福岡教区納骨堂委員会。福岡教区で奉仕された司祭の起奠日は、 雨季 QR コード、または教区ホームページのカレンダーでご確認ください。QR コードがあります。日本カトリック平和循環、8月6日から15日、すべての命を守るための月間、9月1日から10月4日、心を合わせて祈り、日々の歩みを振り返る機会といたしましょう。業務お休みのお知らせ。教区本部事務局、8月13日木曜から16日日曜。教区法10月号の発行日について。教区法10月号は9月30日に発送予定です。深名山諸宗教対話センター祈りの集い。年間テーマ、祈りの人々と出会う。主はご自分の親しい人に身旨を示される。詩編25編14節。日時9月10日木曜10時から15時。8月は休み。内容、呼ぶ。神の神秘において神を認める。あなたのことを耳にしていましたが。次回10月8日木曜10時から15時。内容、聖フランシスコ、すべての作られたものと祈る人。意図高き全能の良い主よ。問い合わせ先、深名山諸宗教対話センター。電話0968-85-3100、ファクス0968-85-3186、熊本県玉名郡和御町辺保浦1391-7、E メール shinemeizan@gmail.com、個人またはグループでの黙想会、研修会も歓迎いたします。要予約。カリタス能登サポートセンター報告会。講師、片岡義弘神父、能登サポートセンター長。日時、8月29日土曜、14時から。場所、カテドラル大名町教会1階講堂、参加費無料、能登支援募金を行います。主催福岡カリタス。問い合わせ先、電話092-621-2969。吉塚教会。QR コードがあります。手瀬共同体の歌を味わう。夏の黙想会、連帯、和解、平和。テゼの曲を YouTube 録音する企画も合わせて開催。日時8月29日金曜から29日土曜。場所、黙想会と宿泊。宿泊は任意。大堀カトリック会館。録音会場、日本福音ルーテル箱崎教会。参加費500円。食事は各自。宿泊費別途2000円。申し込み詳細。上記 QR コードから。締め切り8月21日。主催、教区宣教養成委員会。QR コードがあります。秋の講演会のお知らせ。隣人を愛する活動、38年の歩みと未来。誰もが幸せになれる希望の街を作る。講師奥田智志牧師、NPO 法人抱樸理事長。日時9月5日土曜、14時から16時。場所、カテドラル大名町教会 1回行動、参加費無料、自由献金、主催、教区命平和人権委員会、正義と平和人権部門、問い合わせ先、電話 080-1732-2744、原山、QR コードがあります。人生は幸せと悲しみが混じった川ではないでしょうか。人生は山あり谷ありですね。講師、シスター高木よし子、援助修道会、日時9月21日月曜祝日14時から16時、場所カテドラル大名町教会大聖堂、参加費無料、自由献金、主催教区宣教養成委員会、問い合わせ先電話 092-741-3687、 大名町教会、 QR コードがあります。今私たちに問われていること、前教皇フランシスコの兄弟の皆さんを読む。講師梶山義雄神父、イエズス会司祭、日時10月12日月曜祝日14時から16時、場所大堀カトリック会館宣教養成センター、参加費無料、自由献金、主催教区命平和人権委員会、正義と平和人権部門、問い合わせ先電話 090-9853-2806 高瀬、 QR コードがあります。照明を共に祈る会、8月は9回、福岡地区9月15日火曜13時30分から大名町教会、問い合わせ先電話 090-6422-2257 山口、北九州地区9月12日土曜14時から小倉教会、問い合わせ先電話 0949-24-9905 藤井、熊本地区9月未定、問い合わせ先電話 096-352-3030 手取り教会、各種団体の定例会その他催し、詳細につきましては福岡教区ホームページ教区報8月号または雨季 QR コードからご確認ください。QR コードがあります。集いの詳細は各問い合わせ先にお尋ねください。美濃島市牧センター、ホームレスの方に温かい食事と衣類、毎週火曜日10時、ホームレス支援炊き出し、第2、第4金曜日、調理14時から、夜回り21時から、路上からアパートに入居した方を訪問。第2土曜日14時。問い合わせ先、電話 092-431-1419。ジョンソン・デ・ソーザ神父。大堀カトリック会館宣教養成センター。ミーアサロン大堀。第1、第3水曜日10時から。問い合わせ先、電話 092-753-6765 角田、御言葉のお弁当、2026年度幸いの宣言、第4木曜日10時から。問い合わせ先、電話 092-753-6765 大堀カトリック会館。平和への祈りと心の叫び、沖縄写真&絵画2人展、日時8月20日木曜から8月25日火曜、場所 福岡アジア美術館、福岡市地下鉄中洲川端駅直結、共催福岡教区命平和人権委員会正義と平和人権部門、講演会私たちは何を取り何を描いているのか、日時8月22日土曜14時から16時30分、場所同美術館8階アジビホール、各入場無料、問い合わせ先電話 070-6594-5716 麻酔、聖フランチェスコ起点800年記念特別青年を記念してフランチェスコとキアラの道行き、森田君弘油絵&平井恵美版画二人展、期間9月29日火曜から10月4日日曜、聖フランチェスコ記念日まで、場所熊本県立美術館文館ギャラリー、内容聖フランチェスコと聖キアラの生涯とアッシジの風景、油絵版画を展示、問い合わせ先電話 070-5083-3993、 平井。慈しみ深い御父を讃える集い、日時8月7日金曜15時からミサ、場所笹岡教会、問い合わせ先電話 092-211-2521、 平和の原稿聖マリアの集い、ようこそ福岡教区へ、マリオ・ピアテレ神父聖ザベリオ宣教会。 QR コードから取り込んだ日本語を音訳いたします。外国語への翻訳は機械による自動翻訳をしています。語訳についてはご了承ください。私の名前はピアツェレ・マリオです。1944年にイタリア北部のベネツィア近郊、ビセンツァ県で生まれ、10月8日に洗礼を受けました。聖フランシスコ・ザベリオ海外宣教会、聖ザベリオ宣教会に入会し、1962年に最初の修道聖願を立てました。1971年にはスコットランド、グラスゴー近郊で司祭除会されました。なぜスコットランドだったのか、それは20歳の時、修道会が現地に新学校を開設することになったため、上長から他の数名の聖願を立てた学生たちと共にそこへ派遣されたからです。グラスゴーで1年間英語を学んだ後、大司教区神学校で5年間神学を学び、除会後は現地のジュニアカレッジでさらに6年間勤務しました。私にとって初めての異文化との触れ合いであり、挑戦の連続でした。エスプレッソから紅茶へ、ワインからビールやウイスキーへ。ちなみに NHK で再放送されているマッサンを本当に楽しんでいます。スパゲッティやピザから羊肉、羊の肉のミンチ、ひき肉、とジャガイモ、フィッシュ&チップスへと、若い司祭だったこともあり、私はよく少年刑務所でミサを捧げていました。また、信徒の方々と共に働くことは楽しい経験であり、彼らから私たちの宣教活動に対して多大な支援をいただきました。当時は、プロテスタントが主流の環境の中で、 カトリック教徒がどのようにして信仰を貫いて生きるべきかを学んだ時期でもあり、始まったばかりのエキュメニカル運動のさまざまな行事にも参加しました。1979年に日本へ渡りました。以来、約47年間、ここで生活し、働いてきました。なぜ日本だったのでしょうか。中学2年生の時、私は心に深く響く光景を目撃したのです。それは、父とザベリオ宣教会の神父である二人の叔父との再会と別れの場面でした。一人は15年間滞在していた中国から戻ったばかりで、もう一人はこれから日本へ向かうところでした。その時だったのです。私が宣教師になりたいと強く思うようになったのは、叔父は日本について、茶道、庭園、花見、書道、着物、俳句など、素晴らしいことを手紙に書いてくれ、それが私の日本への関心を高めてくれました。上長から宣教地の希望を尋ねられたとき、当然の答えは日本でした。私の宣教活動の大部分、約35年間は、大分教区の宮崎県で行われてきました。主任司祭や幼稚園の園長として働きながらイエスについて語り、人々をイエスへと導くために最善を尽くしました。幼稚園では母親たちを対象に宗教に関する勉強会を定期的に開催しました。教会ではキリスト教徒でない人たちも参加できる行事を共同体が主催するよう奨励しました。礼、コンサート、講演、大根の棚の下でのミサなど、60代の頃には地元のグラウンドゴルフと囲碁クラブに入会しました。ここ10年間は宮崎にある聖ザベリオ宣教会修道院の院長を務めつつ、そこから約20キロ離れた教会の主任司祭も兼任していました。2年前、80歳の時、私は上長に、私から主任司祭の責務を解き、私より若い同僚の下で補佐として配属してほしいと願い出ました。その要請の結果として、今年の4月、私は島崎教会及び健軍教会、さらに高夕原教会の助任司祭として熊本に赴任しました。これまでのところ、各教会間を移動する方法を学んでいるところです。これからはそれぞれの共同体の皆さんとの新しい関係を築いていくことが私の課題となります。写真、写真の説明、マリオ神父様の笑顔の写真があります。写真終わり。福岡教区セクハラ対応窓口、セクハラを受けたら見かけたらご相談ください。一人で悩まず早めに相談。セクシュアルハラスメント相談窓口、電話 080-2694-4182、 受付時間月曜から金曜、祝日を除く10時から12時、13時から16時。編集後期、厳しい暑さが続く夏、命に関わる暑さという言葉を耳にするたび、原爆が投下された広島、長崎で焼けつく熱の中、水を求めてさまよった人々の苦しみに思いが及びます。平和循環を迎えた今、 命の尊さを改めて心に刻み、一日も早い世界の平和を祈り続けたいと思います。W 9月号は休刊です。福岡教区広報室アドレス https://fukuoka.cathol.jp e-mail cdf-kouhou@nifty.com QR コードがあります。
QR コードという名称は、伝送ウェーブの登録商標です。広告。泥様そうめん、長崎スパゲッティ、since 1883。株式会社サンフリード、泥様麺工場。長崎市西室町、2528-1。電話 0959-23-0610。ファックス 0959-23-0611。雨季 URL からご注文できます。QR コードがあります。株式会社御心社、カトリックの教会層、共に祈り、共に送る。旧カトリック神学院、旧修道院内。問い合わせ、050-3032-1333。聖マリア学院大学、大学院。看護師、保健師、助産師。Fides Spes Caritas。心、望、愛。福岡県久留米市、津福本町422、電話 942-35-7271、QR コードがあります。社会医療法人、雪の聖母会、聖マリア病院、郵便番号 830-8543、福岡県久留米市、津福本町422、電話 0942-35-3322、ファックス 0942-34-3115。 聖マリアヘルスケアセンター、郵便番号 830-0047、 福岡県久留米市津福本町448番、電話 0942-35-5522、 ファックス 0942-34-3306。 信仰や理念を共有できる医師、看護師の皆さん、ご一緒に働いてみませんか。 www.st-mary-med.or.jp/。 株式会社ジャパンスマイルカー。不動産全般、売買、賃貸、管理、何でもお問い合わせください。代表取締役、マルガリタ・マリア・吉田由里子。郵便番号 810-0044。福岡市中央区六本松。4丁目9番4号、電話 092-761-8800。 http://www.iruka-japan.com/。 有限会社森山工務店、総合建築業、一般住宅、新築改築工事、鉄骨工事、RC 工事。建築のことなら何でもお気軽にご相談ください。ヨゼフ・森山慎太郎。福岡市早良区、歯科1丁目、15番28号。 電話 092-811-7265。 広告終わり。以上でカトリック福岡教区法2026年8月1日発行第810号を終わります。声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了2026年8月。音訳者、小島咲子、桑村美鈴。構成者、森田喜佐子、小島咲子。編集、デイジーマリアでした。